東政新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。今日は7月24日の芥川龍之介の命日、すなわちカッパ期にちなんで芥川龍之介と永見徳太郎のお話です。龍之介は大正8年と大正11年の2回長崎を訪れていて、共に銅座町の資産家永見徳太郎の世話になっています。特に大正11年の時はおよそ半月も滞在、長崎にちなんだ作品をいろいろと残していますが、その最高傑作が活発屏風でした。この屏風は2枚折りの銀屏風で、ガマの方を担ぎ魚を手にぶら下げ家路を急ぐカッパが描かれていて、橋の上ゆ、きゅうり殴れば水響き、すなわち見ゆるかぶろの頭と短歌が書かれています。この屏風は長崎の杉本和歌という女性のために描かれたものですが、龍之介にカッパの絵を描くように勧めたのが永見徳太郎でした。永見徳太郎は銅座の永見といえば誰一人知らぬ者はいないというほど長崎を代表する資産家でした。徳太郎は南蛮屏風に代表されるポルトガルやオランダにちなむ絵画や工芸品のコレクターでもあり、銅座町の屋敷にはこれらの品物が所狭しと飾られていて、龍之介もこれを見たくてせっせと永見家に通ったのでした。徳太郎は昭和2年に長崎の美術史という本を刊行。この本は現在でも長崎の美術史の入門書として愛読されています。ところで昭和59年のこと、原田先生は郷土史家の故長島正一先生から徳太郎が所持していたこの長崎の美術史を託されたそうです。この本は評論家の故大谷宗一氏が徳太郎から30万円の借金の方に預かったもので、長島先生が大谷氏から長崎市立博物館に寄贈するように依頼されたということでした。ページをめくるとどのページにも削除や書き直しなどがくまなく施されていて、まさに徳太郎の血と涙の結晶、強い責任感と旺盛な研究心を痛感したということです。ここでお時間となりました。来月は8月4日の橋の日にちなみ、石橋など橋のお話です。